たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーに参りたいと思います。本日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお電話をつなぎしております。和田先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、本日は先生、旬の、話題というかですね、先生、
なるほど、
はい、はい、あるユーチューバーがコロナに感染して大迷惑な話が出ていますが、スーパーで魚の切り身を食べて窃盗で逮捕されたという情けない話もあったようです。
はい、
ですね、会計前にパックから切り身を取り出して食べたとか、なんとなく悪いことだとは先生思うんですが、当の本人はお金を持っていただろうと思うんですね。これが先生、なぜ罪になるのかというところで、レジを通るときに、お金を払えばいいというわけではないんでしょうかというところなんですが、先生。
なるほどね。
ごめんなさい。お会計の前に魚の切り身を食べたけれども、後からお金を払えば罪にならないのかという、ご相談もいただいてるんですが、
そういった感じなんでしょうね。はい、ただ残念ながら、残念ながらと言いますか、これはお金を払おうが、払う前が、窃盗罪ということで罪は成立する、犯罪になるということですね。
払っても払わなくても窃盗罪
ですね。
なるほど。
理由は2つ、簡単に言うと2つあるんですが、まず1つは、ごくごく非常に当たり前の常識的な判断なんですけれども、お金を払うまでは、その切り身っていうのは魚の切り身で、スーパーマーケットのものですよね。
そうですよね。
普段何気なく、皆さんスーパーでも食料品なんかいろいろ日用品とか買うとは思うんですけどね、当たり前ですけど、お金を払って初めてその商品は自分のものになるわけであって、お金を払うまでは自分のものではない。カゴに入れたとしてもそれは全然自分のものではないわけですね。
そうですね。
世の中、皆さんそのレジ袋に、入れて、有料化されたけども、そのレジ袋に入れて家に持って帰ることが許されるのも、当然これお金を払ったからこそなんですよね。
そうですね。
非常に単純な理由なんです。お金払ってないから、これは他人のもんだっていう話ですね。
はい、では先生、もう一つの理由というのはどういったところになるでしょうか。
そうです、ちょっと若干法律的な話なんですけれども、難しいキーワードなんですが、口に入れることによって、その切り身を口に入れることによって、あるいはその生鮮食品というのも直に手で触ることによって、全く本当だったら自分のものでもないのに、自分の事実上自分の支配下に置いたということだからなんですね。
なるほど。
もっと分かりやすく言うと、自分の意向で、自分の考え、気持ち次第でその切り身をどうとでもすることができるような状態に置いたわけです。
そうですよね。口に入れたらですね。
口に入れたら当たり、もちろんそうですし、その他人が喉からつくわけいかないけれども、生鮮食品ですから、こういったものをその一旦直に手で触れた状態でもうすでにこれはね、もう取り返しがつかないですよね。そういう意味ではスーパーにとってみたらもう返品不能の状況を作り出したから
なんですね。返品不能の状態、なるほど。
そうですね。ちょっとこれ法律的な考え方、若干分かりやすく説明するとですけども、返品不能の状況を作り出したから、これによって窃盗罪は既遂ですよ。未遂罪とか既遂罪ってありますけども、もう完全にやっちゃったねという既遂罪ですね。
ということは先生、この後にお金を払ったら許されるということにはならないんでしょうか。
そうですね。この方も書いてましたけども、その、ご本人、YouTuber として、迷惑系 YouTuber としてなんか有名ですから、なんか非常にお金を持ってたんだろうと思うんですね。
旅行
は途中だったみたいです。大好き
だって。そうですよね。
そうね。その点について、お店側の対応にももちろんよるんですけれども、たまに、ごくたまに道義上の問題としてね、そうやってお金を払ってくれればね、済ませるよということも、ケースの中にあることはあるでしょうけれども、このご時世はその万引きっていうのに対しても非常に厳罰の姿勢で取り組んでいらっしゃいますから、皆さんね、なかなか今その道義的にでも許して、お金払って許してやるよというようなことにはならないでしょうね。あとは法律上の話でですけれども、 まあ、後々そのお金を払ったというような事実であるとか、うん、まあ、よく言うその本人が言うんですけども、うん、後でお金を払うつもりだったんだよというようなね、そのような、うん、その人の考え方というのは、まあ、正直犯罪の性質には全く意味がないと、まあ、そのような事情は、まあ、知ったこっちゃないというような考え方を取るんですね。
なるほど、そうなんですね。
はい、で、まあ、人様のものであるということが分かっておきながら、それをね、まあ、手に取るなり、まあ、生鮮食品を手に取るなり、素手で手に取るなり、はい、あるいはもう自分の口の中に入れるなりして、うんうん、もう自分のものであるかのように、うん、取り扱ったその時点で、はい、もう即アウトねということなんです、
はあ、ということは先生、もうお金を払うつもりだったというのはもうただの言い訳にしかならないということなんですね。
そうですね、ただの言い訳にしか全くならないですね、うんうん、で、まあ、あの現実問題として、まあ、その手元にね、まあ、お財布はあって、で 買い物に出かけるわけですけれども、はい、うん、やはりいざそのスーパーで商品を手に取ろうと、まあ、手に取ってカゴに入れようとする瞬間にね、その、はい、まだ刺すとでも言うんですか、うん、やっぱその手元の財布のお金というのが非常に惜しくなって、
うん、
まあ、高らく何百円だったりもするんだけれども、
はい、
その商品をもう違うところにポケットなんかに隠したりとかしてね、うん、まあ、会えなく来ようというケースっていうのはこれ非常にザラにあるケースでして、う
ん、万引きってことですよね。
そうです、万引きですね、うん、で、まあ、そこら辺はその スーパーマーケットにしろ、まあ、小売店さん、まあ、あるいは本屋さんとかもそうなんですけど、うん、まあ、いろいろ非常にも嘆かわしい、いろいろ努力をされてるところなんですよね、うん、で、まあ、まあ、ちょっとね、これから夏休みの時期になりますけれども、うん、
はい、
まあ、とある私の知り合いのオーナーさんも言ってますけれども、うん、この時期は本当に若者のね、若者を中心とした万引きのケースが増えるということもあるので、まあ、気分が大きくなるんでしょう、
そう、
夏休み期間中ということで、
まあ、窃盗ということですね、つまりはね。
窃盗ですね、はい、そう、だ万引きっていうとちょっとね、はい、なんかこう可愛らしいイメージありますけれども、うん、
ちょっとですね、
これ、うん、あくまで窃盗罪ですから、
窃盗ですね、
罪ですからということは十分に理解をしてください、
ね、そうですね、はい、そして、まあ、今回のこの迷惑系 YouTuber も、うん、窃盗
窃盗罪です、はい、
窃盗罪だよというところ、迷惑かつ窃盗という、はい、罪ということですね、先生。
そういうことですね、
はい、ありがとうございます、本日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお話を伺いいたしました。和田先生、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。